昨日に続いて夏休みの話である。民俗学者の柳田邦夫は、明治30年、大学2年の夏休みを愛知県の渥美半島で過ごしている。伊良湖岬の浜を散歩していると、流れ着いたヤシの実を見つけた。柳田は晩年、ヤシの実を黒潮に乗って南方から渡来した日本人に重ね合わせて、名著、海上の道を書いた。その中で友人の島崎藤村が柳田から話を聞いて、ヤシの実の歌を作ったエピソードも明かしている。名も知らぬ遠き島より。流れ着いたヤシの実の故郷はどこだったのだろう。渥美半島の海岸は古来魚や貝、植物から難破船まで様々な海の贈り物に恵まれてきた。観光協会、現観光ビューローでは有名になったヤシの実を何とか町おこしに利用できないかと知恵を絞った。そこで生まれたのが沖縄県の石垣島を名も知らぬ遠き島に見立てるアイデアである。昭和63年から毎年夏にはヤシの実を現地の海に投げ入れてきた。これまで30回にわたって流したヤシの実は3379個に上る。およそ1600キロの海上の道を通って渥美半島にたどり着いたのはわずか4個である。列島各地の浜辺ではおよそ130個が見つかっている。観光ビューローではヤシの実のオーナーと拾った人を渥美半島に招いて対面式を行ってきた。ふるさとの岸を離れて、慣れはそも波に幾つき。台風5号は迷走を続け各地に大雨を降らせた挙句、日本列島を縦断中である。今年投げ入れられたばかりのヤシの実は、荒れ狂う波に揉まれて、どこを漂っているのか。今日は昭和37年に87歳で亡くなった柳田の命日にあたる。立秋が過ぎ、国沖は秋の季語となる。とはいえ猛暑はこれからが本番である。平成29年8月8日、産経省。